第7節、賃貸借。第1巻、相続。賃貸借。第601条、賃貸借は、当事者の一方があるものの使用及び、収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び、引き渡しを受けたものを契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。短期賃貸借。第602条、処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の覚悟に掲げる賃貸借は、それぞれ当該覚悟に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該覚悟に定める期間とする。第1号、樹木の採植または、伐採を目的とする山林の賃貸借。10年。第2号、前後に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借。5年。第3号、建物の賃貸借。3年。第4号、動産の賃貸借。6ヶ月。賃貸借の存続期間。第604条。第1項、賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。第2項、賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から、50年を超えることができない。第2巻、賃貸借の効力。不動産賃貸借の対抗力。第605条、不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について、物件を取得した者、その他の第三者に対抗することができる。不動産の賃貸人たる地位の移転。第605条の2、第1項、前条、借地借家法、平成3年法律第90号、第10条または、第31条、その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲り受け人に移転する。第2項、前項の規定に関わらず、不動産の譲渡人及び、譲り受け人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び、その不動産を譲り受け人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲り受け人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲り受け人または、その承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲り受け人または、その承継人に移転する。第3項、第1項または、前項交談の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について、所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。第4項、第1項または、第2項交談の規定により、賃貸人たる地位が譲り受け人または、その承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還にかかる債務及び、第622条の2第1項の規定による同行に規定する資金の返還にかかる債務は、譲り受け人または、その承継人が承継する。合意による不動産の賃貸人たる地位の移転。第605条の3、不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲り受け人との合意により、譲り受け人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を順用する。不動産の賃借人による妨害の停止の請求と、第605条の4不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の覚悟に掲げるときは、それぞれ当該覚悟に定める請求をすることができる。第1号、その不動産の占有を第三者が妨害しているとき、その第三者に対する妨害の停止の請求。第2号、その不動産を第三者が占有しているとき、その第三者に対する返還の請求。賃貸人による修繕と、第606条、第1項、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を、ただし、賃借人の責めにすべき自由によって、その修繕が必要となったときは、この限りでない。第2項、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。賃借人による修繕。第607条の2、賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。第1号、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または、賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。第2号、急迫の事情があるとき、減収による賃料の減額請求。第609条、耕作または、牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって、賃料より、少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。賃借物の一部滅失などによる賃料の減額と、第611条、第1項、賃借物の一部が滅失、その他の自由により、使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めにすることができない自由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。第2項、賃借物の一部が滅失、その他の自由により、使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは、賃借人が、賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。転貸の効果、第613条、第1項、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を、この場合においては、賃料の前払いをもって、賃貸人に対抗することができない。第2項、前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。第3項、賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により、解除したことをもって、転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。賃借人による使用及び収益。第616条、第594条第1項の規定は、賃貸借について順用する。第3巻、賃貸借の終了。賃借物の全部滅失などによる賃貸借の終了。第616条の2、賃借物の全部が滅失、その他の自由により、使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。賃貸借の更新の推定と、第619条、第1項、賃貸借の期間が満了した後、賃借人が賃借物の使用または収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら理由を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は第617条の規定により、解約の申し入れをすることができる。第2項、従前の賃貸借について、当事者が担保を供していたときは、その担保は期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する資金については、この限りでない。賃貸借の解除の効力。第620条、賃貸借の解除をした場合には、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。賃借人の現状回復義務。第621条、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに、賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を現状に服する義務を。ただし、その損傷が賃借人の責めにすることができない自由によるものであるときは、この限りでない。使用貸借の規定の順用。第622条、第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに、第600条の規定は、賃貸借について順用する。第1巻、敷金。第622条の2、第1項、賃貸人は、敷金、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務、その他の賃貸借に基づいて、生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭を言う。以下この条において同じ。を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて、生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を、控除した残額を、返還しなければならない。第1号、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。第2号、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。第2号、 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。第8節、雇用、履行の割合に応じた報酬。第624条の2、労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。第1号、使用者の責めに帰することができない自由によって、労働に従事することができなくなったとき。第2号、雇用が履行の中途で終了したとき、期間の定めのある雇用の解除。第626条、第1項、雇用の期間概念を超えまたは、その周期が不確定であるときは、当事者の一方は、2年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。第2項、前項の規定により、契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3ヶ月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。期間の定めのない雇用の解約の申し入れ。第627条、第1項、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。第2項、期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申し入れは、時期後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、同期の前半にしなければならない。第3項、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは3ヶ月前にしなければならない。第9節、請負、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬。第634条、次に掲げる場合において、請負人がすでにした仕事の結果のうち、過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。第1号、注文者の責めに帰することができない自由によって仕事を完成することができなくなったとき。第2号、請負が仕事の完成前に解除されたとき。第635条、削除、請負人の担保責任の制限。第636条、請負人が書類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、その引き渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了したときに仕事の目的物が書類または品質に関して契約の内容に適合しないときは、注文者は注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追加の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。目的物の書類または品質に関する担保責任の期間の制限。第637条、第1項、前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者はその不適合を理由として、履行の追加の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。第2項、前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、その引き渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了したときにおいて、請負人が同行の不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは適用しない。第638条、削除。第639条、削除。第640条、削除。注文者についての破産手続きの開始による解除。第642条、第1項、注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人または破産間罪人は契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後はこの限りでない。第2項、前項に規定する場合において、請負人はすでにした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団の配当に加入することができる。第3項、第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産間罪人が契約の解除をした場合における請負人に限り請求することができる。この場合において、請負人はその損害賠償について破産財団の配当に加入する。第10節、委任、また受任者の選任と。第644条の2、第1項、受任者は委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない自由があるときでなければ、副受任者を選任することができない。第2項、代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する副受任者を選任したときは、副受任者は委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。受任者の報酬。第648条、第1項、受任者は特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。第2項、受任者は報酬を受けるべき場合には、委任時も履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を順用する。第3項、受任者は次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。第1項、委任者の責めに帰することができない自由によって、委任事務の履行をすることができなくなったとき。第2項、委任が履行の中途で終了したとき、成果等に対する報酬。第648条の2、第1項、委任事務の履行により、得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果の引き渡しを要するときは、報酬はその成果の引き渡しと同時に支払わなければならない。第2項、第634条の規定は、委任事務の履行により、得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について順用する。委任の解除。第651条、第1項、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。第2項、前項の規定により、委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない自由があったときは、この限りでない。第1号、相手方に不利な責任委任を解除したとき。第2号、委任者が受任者の利益、もっぱら報酬を得ることによるものを除く、主目的とする委任を解除したとき。帰宅。第657条、帰宅は、当事者の一方があるものを保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。帰宅物受け取り前の帰宅者による帰宅の解除と。第657条の2、第1号、帰宅者は、受給者が帰宅物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受給者は、その契約の解除によって、損害を受けたときは、帰宅者に対し、その賠償を請求することができる。第2号、無報酬の受給者は、帰宅物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による帰宅については、この限りでない。第3項、受給者、無報酬で帰宅を受けた場合にあっては、書面による帰宅の受給者に限る、は、帰宅物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、帰宅者が帰宅物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引き渡しの再告をし、その期間内に引き渡しがないときは、契約の解除をすることができる。帰宅物の使用及び、第三者による保管。第658条、第1項、受給者は、帰宅者の承諾を得なければ、使用することができない。第2項、受給者は、帰宅者の承諾を得たとき、または、やむを得ない自由があるときでなければ、帰宅物を第三者に保管させることができない。第3項、再受給者は、帰宅者に対して、その権限の範囲内において、受給者と同一の権利を有し、義務を負う。無報酬の受給者の注意義務。第659条、無報酬の受給者は、自己の財産に対するのと同一の注意を持って、帰宅物を保管する義務を負う。受給者の通知義務と。第660条、第1項、帰宅物について、権利を主張する第三者が、受給者に対して訴えを提起し、または、差し押さえ、仮差し押さえもしくは、仮処分をしたときは、受給者は、遅滞なくその事実を帰宅者に通知しなければならない。第2項、第三者が帰宅物について、権利を主張する場合であっても、受給者は、帰宅者の差し押さえがない限り、帰宅者に対しその帰宅物を返還しなければならない。 ただし、受給者が前項の通知をした場合または、同行ただし書きの規定により、その通知を要しない場合において、その帰宅物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決、確定判決と同一の効力を有するものを含む、があったときであって、その第三者にその帰宅物を引き渡したときは、この限りでない。第三項、受給者は、前項の規定により、帰宅者に対して帰宅物を返還しなければならない場合には、帰宅者にその帰宅物を引き渡したことによって、第三者に損害が生じたときであっても、その場合以上の責任を負わない。帰宅者による返還請求と、第662条、第1項、当事者が帰宅物の返還の時期を定めたときであっても、帰宅者はいつでもその返還を請求することができる。第2項、前項に規定する場合において、受給者は、帰宅者がその時期の前に返還を請求したことによって、損害を受けたときは、帰宅者に対し、その賠償を請求することができる。損害賠償及び、費用の償還の請求権についての期間の制限。第664条の2、第1項、帰宅物の一部滅失または、損傷によって生じた損害の賠償及び、受給者が支出した費用の償還は、帰宅者が返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない。第2項、前項の損害賠償の請求権については、帰宅者が返還を受けたときから1年を経過するまでの間は、時効は完成しない。委任の規定の順用。第665条、第646条から第648条まで、第649条並びに、第650条第1項及び、第2項の規定は、帰宅について順用する。今後帰宅。第665条の2、第1項、複数の者が帰宅した者の種類及び、品質が同一である場合には、受給者は、各帰宅者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。第2項、前項の規定に基づき受給者が、複数の帰宅者からの帰宅物を混合して保管したときは、帰宅者は、その帰宅した者と同じ数量の者の返還を請求することができる。第3項、前項に規定する場合において、帰宅物の一部が滅失したときは、帰宅者は、混合して保管されている帰宅物に対するその帰宅した者の割合に応じた数量の者の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。消費帰宅。第666条。第1項。受給者が契約により、帰宅物を消費することができる場合には、受給者は、帰宅されたものと種類、品質及び、数量の同じものを持って、返還しなければならない。第2項。第590条及び、第592条の規定は、前項に規定する場合について順用する。第3項。第591条第2項及び、第3項の規定は、預金または、貯金にかかる契約により、金銭を帰宅した場合について順用する。第12節。組合。他の組合員の債務不履行。第667条の2。第1項。第533条及び、第536条の規定は、組合契約については、適用しない。第2項。組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。組合員の1人についての意思表示の無効と、第667条の第3項、組合員の1人について、意思表示の無効または取り消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約はその効力を妨げられない。業務の決定及び執行の方法。第670条、第1項、組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。第2項、組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人または数人の組合員または第三者に委任することができる。第3項、前項の委任を受けた者、以下業務執行者という、は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。第4項、前項の規定に関わらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、または、総組合員が執行することを妨げない。第5項、組合の常務は、全各項の規定に関わらず、各組合員または、各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その間、両前に他の組合員または、業務執行者が異を述べたときは、この限りでない。組合の代理、第670条の2、第1項、各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。第2項、前項の規定に関わらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。第3項、前2項の規定に関わらず、各組合員または各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。委任の規定の順用。第671条、第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、または執行する組合員について順用する。業務執行組合員の辞任及び解任。第672条、第1項、組合契約で組合契約の定めるところにより、1人または数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は正当な自由がなければ辞任することができない。第2項、前項の組合員は正当な自由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査。第673条、各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。組合の債権者の権利の行使。第675条、第1項、組合の債権者は、組合財産について、その権利を行使することができる。第2項、組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合または、等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生のときに、各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。組合員の持ち分の処分及び組合財産の分割。第676条、第1項、組合員は、組合財産について、その持ち分を処分したときは、その処分をもって、組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。第2項、組合員は、組合財産である債権について、その持ち分についての権利を単独で行使することができない。第3項、組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止。第677条、組合員の債権者は、組合財産について、その権利を行使することができない。組合員の加入。第677条の2、第1項、組合員は、その全員の同意によって、または、組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。第2項、前項の規定により、組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。脱退した組合員の責任など。第680条の2、第1項、脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を強させ、または、組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項、脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。組合の解散自由。第682条、組合は、次に掲げる自由によって解散する。第1号、組合の目的である事業の成功または、その成功の不能。第2号、組合契約で定めた存続期間の満了。第3号、組合契約で定めた解散の自由の発生。第4号、総組合員の同意。組合の清算及び、清算人の選任。第685条、第1項、組合が解散したときは、清算は総組合員が共同して、または、その選任した清算人がこれをする。第2項、清算人の選任は、組合員の過半数で決する。清算人の業務の決定及び、執行の方法。第686条、 第670条第3項から第5項まで並びに、第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について順用する。組合員である清算人の辞任及び解任。第687条。第672条の規定は、組合契約の定めるところにより、組合員の中から清算人を選任した場合について順用する。損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺。第722条。第1項。第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について順用する。第2項。被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。不法行為による損害賠償請求権の消滅事項。第724条。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから2年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから20年を経過したときも同様とする。不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する。第1号。被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから2年間行使しないとき。第2号。不法行為のときから20年間行使しないとき。人の生命または体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅事項。第724条の2。人の生命または体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅事項についての、前条第1号の規定の適用については、同号中3年間とあるのは5年間とする。